もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。家
はい、今日はどういったご相談ですか？
族というか、まあ、特に母親との、関係、そして、まあ、人間関係の相談ですね。
はい、あなたおいくつ？
23歳です。
23歳。お母様はおいくつ？
46歳ぐらいですかね。はい。
お父様は？
離婚してます。
何年ぐらい前に？
21年前とかですかね。
そうすると、あなたは何、一人っ子？
種違いの妹がいます。
あ、お妹さんいらっしゃるのね。お妹さん何歳？
13、4歳ぐらいですかね。
今、あ
はい。
なたのお父様じゃないお父様がいらっしゃるってこと？
とも離婚してますね。
妹さんにとってはお父様だった方とも、お母様はもう離婚されちゃってるってことね。
そうですね、はい。
あ、なるほど、はい。それで、まずお母様との関係がどうなんですか？
憎しみとか怒りというか、そういう感情があって、どうしても会ったり話したりすると、今イライラしてしまったりとか。
あなたの恨みとかっていうのはどういう恨み？
まあ、子供の頃にいわゆる虐待みたいなことをされてたんですけど、
はい。
まあ、殴る、蹴るとか、ラジカセでぶん殴られるとか、
はい。
包丁突きつけられるとか、まあ、布団無視にされるとか、そういうことをされてて、
で、お母様はそうすると、どういう時に
はい。
殴る蹴るのとか、布団無視にするとかっていう。
自分がよく泣く子供だったみたいで、
おお、はい。
泣き続けてると、まあ母親がちょっとヒステリック気味になって、まあ泣くのをやめないと、まあ強制的にその包丁突きつけたりとかして、泣くのをやめさせたりとか。
なるほど。あなたの母方のおじいさん、おばあさんっていらっしゃる？
祖母は言いますけど、そこの、おじいちゃんおばあちゃんも離婚してるので、祖父に関しては、今は一緒に暮らしてるとか、なんかそういう関係があんまりないですね。
おばあ様はいらっしゃるのね。
自分は祖母と一緒に住んでます。
あ、なるほど。
はい。
あなたとおばあ様が一緒に住んでらっしゃる。はい。
はい。
そうするとお母様は別に住んでらっしゃるの。
そうですね、はい。
で、そうするといつ頃からまずあなたはおばあ様と一緒に住んでるの？
昨年の終わりぐらい頃ですね。
なるほど。なんか事情があって？
地元から離れて仕事をしてたんですけど、
はい。
体調崩してしまって、
あなたが？
はい。
はい。
で、一度、まあ、地元に戻ろうというところで、
はい。
住むことになりました。
で、地元に戻った時に、じゃあ親御さんのところじゃなくて、おばあさんのところへ戻られたわけですよね。
そうですね、はい。
で、そのわけは？
まあ、一緒に住みたくないなと。
お母さんとは。
はい。
なるほど。そうするとちょっとね、時系列的にも、教えていただきたいんだけど、そのままじゃあ、小学校終わって、中学校終わって、高校行かれた？
そうですね。高校まで行って、高校は中退しました。
中退はどうして？
そうですね。もうその時点では、まあ、高校生時代は高校の社会の中でもううまく溶け込んでいくことができなくなっていってたというか。
っていうことは、お家に引きこもってたの？
いえ、高校中退してすぐに、寮付きの仕事を紹介、知り合いから紹介してもらったんで、すぐに、まあ、家を出て、寮付きの仕
ああ、
事
なる
を。
ほどね。そのなんか病気になられるまでの間、同じ職場でずっと働いてらした？
そうですね、最後に働いてたところは2年半ぐらいはいました。
あ、じゃあ仕事もその後転々とはされた。
そうですね、はい。
はい。で、体を壊した。
まあ、もともとずっとその不安障害みたいな部分とかはあったんですけど、まあ、それがその仕事を辞める直前の段階では、そのなんか死にたいみたいな気持ちが、まあ、働いてる時にそれが出て、それでなんかこう、どっかに自分が飛んでっちゃいそうみたいな、そのちょっとパニックになる感じになってしまって、さすがにこのレベルの症状は今まで出たことがなかったので、ちょっとまずいなと思って、やめましたね。
これ病院行ってた？
まあメンタルクリニックみたいなところですかね。
あ、メンタルクリニック、うんうん、じゃあ病院の先生とも相談はされた？
そうですね、その、まあ、どちらにせよその仕事を辞めるときにその病院の先生に話して書類がどうこうっていう手続きが必要だったので、うんうん、まあ、そういう意味で話しました。
ああ、なるほど、
はい、
で話した結果病院の先生は何ていう診断書を出してくれたの？
まあ、社交不安障害と抑うつ状態というような。
あ、社交不安ね。
ですね、まあ、その症状が出る前からずっと病院では対人恐怖があるみたいな話をずっとしてたから多分そういう診断になったと思うんですね。
うん、今お話を伺っていて、
はい、
全くそういう症状の方には見えないんだけど、今この耳で聞いてるだけではあるけれどね、
はい、
うん、今は落ち着いた状態でいらっしゃるわけ。
まあ悩みにつながるんですけど、
うん、
まあ、結局今別に母親とも会ってない中でそれでもその母親になんか執着してしまうっていう、このどうやったらその母親への依存から抜け出せるかっていうところなんですかね、質問としては。
あ、なるほどね。はっきり言っちゃうとお母さんには認められたい、
そういうのもあると思います。
うん、なんか愛情を持って接してほしい、
あると思いますね、それも、うん、
それを持ってあなたはまあ、マザーコンプレックスっていうか母親に依存していると自分を分析しているわけね、
はい、そうですね、
うん、まあ憎いと思いつつも親に認められたいとかってそういうことだろうと思うんだけど、
はい、
うん、そういう部分をどうしたらいいでしょうっていう話ですよね、
はい、
はい、今日はですね三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますのでお願いいたします。
はい、お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
あなたがなんか過去のことをずっと引っ張ってきているのはね、
はい、はい、
ぴっしりした境っていうか境目、境界線っていうものを一つもはっきりさせてこなかったせいなのかなっていう気がするの。
はい、はい、
あのね、入学式があって卒業式があって入社式があって、はい、定年退職があってみたいなこう、はい、あるじゃないですか、ピシッピシッとしたものが。
はいはい、
やっぱりそのあなたはさ高校1年生の時に社会人になっちゃったし社会人をやりながらこう不安症になって辞めちゃったしっていうことで、
はい、
いつもいつもこう過去を半分持ち越して、はい、その持ち越した過去が、未来の不安になっちゃってるみたいな感じがするわけよ。
わかります。
うん、それってねどうしたらいいかっていうのはねすごいはっきりしててね、
はい、
もう今からあなたは再スタートするわけだから、
はい、
境目をねビシッと一回切った方がいいんだよね。ぐるぐるぐるぐるそのなんか負のサークルみたいにさあのせいでこうなってしまったこのせいでああなってしまったってぐるぐるぐるぐる回ってるような気がするんだけど、
はい、
母親のことだけど、
はい、
これってね許すか許さないかどっちかなのね。
うん、
だから許すってなったら許すんだし許さないってなったらもう一生口を聞かないぐらいなことをすればいいんだけど、その不安だった時にあなたはどうしたかっていうと、はい、おばあちゃんのとこ行ったわけですよ、
はいはいは
い、そういうところで何ていうのかここ自立しなきゃダメなんだよ。どこでもいいから自立するとね他の人を厳しく切ることができるんだよ、
はい、
それ力だからさ。
なるほど。
ね楽しいことが一個あった時にね、
はい、
その楽しいことは長く覚えてることが大事なのよ。
なるほど。1
年経っても2年経ってもあの時は楽しかったあの時は楽しかったってね、
はい、
つまりね楽しかったことを復習するの自分で夢の中で、うん、寝てる時にあの時は楽しかったなとかさあこんなことは楽しかったの、はい、それをいつまでも覚えてる。それとね、
うん、
嫌なことはね、
はい、
いいように解釈すんの自分勝手に、
はい、
うん、でもあんなことあったけどでもそのおかげでこうだったじゃんみたいにさ、
はい、
これね、
はい、
頭のトレーニングだと思って毎日ね、
はい、
楽しいことを1個思い出したら、
はい、
どう楽しかったかってこう具体的にさ色とか形とか味とかさ、
はい、
いつのことだったとかその時の空気とか はい、見たものとか誰と一緒だったとか書くわけ、
はいはいはい、
それで嫌な思い出が一個あったとしたら、でもそのおかげでこうだったじゃないかっていうことを無理やりね、自分の中で納得させていくの。うん。それね、頭の体操っていうかトレーニングだと思って、
はい。
やるんですよ、はい。そういうことをね、例えばね、10回くらいするとね、
はい。
不思議なことに自分の心の中できっぱりとその境界線ができるんだよね。境目っていうか、嘘だと思ったらやってごらんなさいよ。
ちょっとやってみます。
うん。だから境界線ができるから、で、物事がはっきりこうね、分かると、はい、どこまでが許せるか、はい、ね、どこまでが母親の愛情だったか、どこまでがダメだったか、
はい、
それはね、経済でも精神でも体でも分かるようになるの、だんだん。そういうことってやっぱり訓練だからね、うまくなっていくのね。
はいはい。
それとね、もう一つ忘れちゃいけないのはね、再スタートっていうのをするときにね、なんかね、負のものもさ、こう、過去から引きずり出すように持ち越しちゃダメなんだよね。一番簡単に再スタートするためは、にはね。
はい。
女ですよ、女。
女。
女。
僕、女ともうまくいかないですよね、やっぱり。
いや、その、女とうまくいかないですよねっていうのはダメなんだよ。その女をまず見たときにさ、
はい、
こう何がいいかだよ、何がいいかっていうことをたくさん覚えて、
あ、なるほど、
うん、何が嫌なのかって、本当に嫌なのかって言ったらバイバイなんですよ。かくかくしかじかで、これは許せないからこの人は嫌っていうことでないと、
うん、
でいいところはもう何度でも何度でも褒めてやってさ、
はいはいはい、そ
うするとどんどんもっと良くなるから、だからね、あなたが聞いてと思うのはね、自分を決めつけない方がいいよ。自分を決めつけるっていうのは、はい、自分はこういうことが下手で、
はい、
自分はこういうことがちょっと不得意で、こういうことができないで、こういうことが不安でみたいな、
はい、
風に決めつけない方がいいですよ。
うん、
あのね、なんで私あなたにこういうこと言ってるかっていうと、
はい、
23歳だからだよ。まだどうにでもなる人格だから、決めない方がいいですよって言ってんの。女と付き合うのも下手だし、周りと付き合うのも下手だしっていう風に、規定しない方がいいですよ、
はい。
だから規定するんだったら、なりたい自分に規定してごらんよ。
なるほど。
ちょっとやってごらんなさいよ。
それはちょっと。
うん。
は
い、そうすると、きっぱりと境目がつくと思うから。境目がついたら新しい一歩が踏み出せると思うから、頑張ってやってみてよ。
わかりました、ありがとうございます、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、いいアドバイスいただきました、
うん、だから母親が一人で大変だったことが分かってたけれど、それでも自分には優しくしてほしかったわけだよね。
そうですね、
うん、でお母さんの方はお母さんの方で離婚しちゃったりして、一人で子供育てなきゃなんなくてイライラしてて、それをあなたに当たっちゃったわけじゃない。
そうですね。
だからあなたが自身がサンドバッグみたいな状態になっちゃったんでしょ。
はい。
うん。でもそうやって母親の不満を鬱憤を晴らさせてあげたんだ自分はと思えばいいじゃない。
ああ、なるほど。
うん。そこまで言ったらあなたは大人。
確かに。わかりました。
じゃあそういうことで。
すみません、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。